ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の薄木陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師薄木陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞や小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。さてさて薄木さん、
はい、
2020年1回目の放送ですね。
そうですね、やってきましたね。
やってきましたね、
今年も、はい、
ね、12ヶ月毎月ね。
そうですね、なっていって19年終わったと思ったら20年始まってこれからまた12ヶ月が始まるわけですよ。本当になんかね、ワクワクな感じですよね。
そうですよね。
はい、
そしてこの記念すべき2020年1回目のこの放送にですね、
はい、
選んだ今日ご紹介する本のタイトルをぜひ教えてください。
はい、今回はですね、うん、僕すごく大好きな作家さんなんですけど、
はい、
辻村瑞希さんという方が書かれた、はい、氷のクジラという本なんですよね。辻村さんの本はものすごい僕はいろいろ読んで好きなんですけど、
うん、
まあ、この氷のクジラに関してはすごくこの切り口が面白いっていうところと、あとまあ視点がとっても面白いなっていうところとですね、
うん、
まあここからですね2020年、
うん、
まあ、ちょっと意味深ですが、はい、頑張る皆さんへお送りしたいという意味を込めまして、
はい、
この本をね選びさせていただきました。
薄木さんのエールも詰まった、
そうです
ねお話が聞けるということですね。
はい、
あ、すごい楽しみです。
はい、
はい、それでは早速ですね、一曲を聴きいただいた後にいろいろお話を伺っていきたいと思います。
はい、お楽しみに。
はい、それでは1曲目です。辻村瑞希さんが脚本を手掛けた映画ドラえもんのび太の月面探査機から、平井大でザ・ギフト。今日はですね、辻村瑞希さんの氷のクジラを皆さんに、ね、お伝えしていきたいと思うんですが、もう杉さん、私もねこの本読んだんですが、
はい、いかがでしたか。
率直な 感想ですよ。
はい、
痛い。
そうなんですよ、ね、
心が痛かった。
そうなんですよね、辻村さんの小説ってすごいこの人間の弱いところにめちゃくちゃ光を当てる感じなので、痛いですよね。
痛かったんです。もうなんかですね、こう、はい、本当要所要所に出てくるそのセリフとか、
うんうんうん、
登場人物のやっている行動とかが、
はい、
なんかこう、あ、これ私もやったことあるとかなんか思っちゃったことあるとかで、なんか若干反省しつつ、
はい、
これも人間だなと思って
そうですよね。まあ本当特にね、まあ、これ本当読んでほしいなって思うんですけど、
そうですね、
和歌を、
うん、
若尾ですよ。
そう、出てくるね、はい、若尾さん、
はい、まあ、すごく一言で言うと痛いやつっていう感じなんですけど、うん、でもね誰にでも持ってる弱さをすごく表現してる感じなんですよね。まあ、後半パートでもねいろいろこの辺は喋っていきたいなと思うんですけどまあ、まず全体的な流れのお話からすると、はい、うんうん、まあ、主人公はいつも自分がここにいるようでいないみたいな感覚を感じている、まあ、女の子なんですよね。
はい、
まあ、カメレオンのように、
うんうん、
も
う
本当にこうどこにでも誰にでも合わせることができるみたいな女の子で、うん、これめっちゃ共感するんですけど、
なんか逆に私羨ましいなと思っちゃいますけどね。
なんでですか。
なんかその空気を読んで場を和ませるって、
はい、
とっても大事だなと思っちゃうんですけどね。
あ、そうそう、それね、まあ、うん、頭が良くないとできないと思うんですけど、
そうそうそうそうなんですよ、うん、
でもね、あのね、虚しくなるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、まあね、もしかしたらちょっと本題とそれるかもしれないんですけど、うん、まあ、僕とかも結構その空気読んじゃうんですよね、うん、でなんかそのビールが継がれてないところにビール継ぎに行ったりだとか、うん、カクテルがちょっとないなとか、
うんうん、
シャンパンいりますかとかってこうなんか声かけに行ったりだとかあそこ盛り上がってないなと思ったらちょっと盛り上げに行こうみたいな、なんかね、うんうんうん、そういうこう空気読み隊長じゃないけど、
はい、
いつもそういうことやって、で飲み会終わったらめっちゃ疲れるんですよ。
まあ、そうですよね、そこまで気使っちゃうとそうですよね、はい、
そうなんですよね、うん、だからね、なんかね、自分の本当の居場所ってどこなんだろうとか、
うんうん、
なんか友達って本当はいるのかなみたいな感覚にたまーになるんですよね。
切ない、はい、
っていう うまあねすごく僕が共感できる主人公なんですが、その主人公が、うん、まあもう端的に言うとね、
はい、
強い光を浴びて、
うんうん、
でこの強い光によって、うん、この世に存在をちゃんとするというかですね、
うんうんうん
まあ、そういうちょっと SF チックな要素も絡めつつ、
はい、
ちょっと人間臭さも絡めつつっていう感じなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
この光がですね、
はい、
適応灯というね道具、
ドラえもんの道具ですね、
はい、適応灯覚えてらっしゃいますか、
うん、私このアニメはね、はい、これ出たところはね覚えてます。
あ、そうなんですか。
ちょっと欲しいと思いました
あの知らない方向けにちょっと解説をどうぞ
あ、ですね、
はい、
あのこの適応灯を浴びると、
はい、
この水中やマグマの中、あと放射線が強い場所などでも、
はい、
もうどこでも生きていける適応できる体になっちゃう。
いや、いいですよね、うん、これ宇宙旅行とか行けちゃう感じですよね。
そうです、そうです、
はい、
う
ん、っていう感じなんですけど、
はい、
まあ、その適応灯を浴びることによって、うん、この世に存在することができるように、まあ、主人公になるわけじゃないですか。
そうですね、
ね、強い光を浴びて、
うん、
これって人間誰しもあると思いません？
あー、そうですね。
ちなみに玉木さんもあるんじゃないですか、そういうこう強い光を浴びて、
あ、
誰かの、もうこの強い光って僕は愛だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
もうこの世に適応させてあげるっていう、そういう愛だと思うんですよね。
確かに、
そのみんなこう居場所をどこか自分が探していて、
はい、
でどこに自分の居場所を置けばいいんだろうっていうね、うんうん、まあ、この氷のクジラっていうタイトルにもある通り、
うんうん、
まあ、本当こう水中にいたらいいのか、ね、
はい、
その空気を吸うために外に上がろうとするけれども、
うん、
氷が阻んでいて何か息苦しいみたいな、
うんうんうん、
何か障害があって空気が吸えない、
うん、
そんな時に、
うんうん、
適応と
適応と、
そういうね、
あったと思います
ねえ、
うん、
だって今ねこのお仕事されてますけど、
そうなんですよ、
それもね別に最初からいらっしゃったわけじゃないですよね、
うん、そうなんですよ。だから本当に今こうやって声のお仕事をさせていただける状態になったっていうのが、本当大森動画工房っていうあの会社と出会わせていただいて、
はい、
でそのお仕事をねいただいてるこの環境とか、
はい、
でやっぱりこう支えてくれる皆さんとか、
うんうんうん、
そしてやっぱり何よりもですね、
はい、
この一緒に MC させていただいてる杉先生、杉さんとね出会って、
はい、
いや本当に、
はい、
もう今前だったら、
うんうんうん、
こう声の仕事がしたいんですって言ってもなかなか響かないというか、
あ、
なんかこう行き詰まってたんですけど、
あ、自分の居場所がなかったんですよね。
まさしくそんな感じがしてるんです。
なるほどなるほど、
今は、
はい、
もう生き生きとしてます。
あ、なるほどなるほど適応と浴びたわけですよね。
浴びました、本当にありがたいです。
なるほどなるほど、うん、まあ、それはあれですかね、やっぱりこう自分できっかけをつかみに行ったとみたいなところが大きかったんですか。
そうですね、やっぱり私はこれがやりたいんですっていう風に宣言したことで、
はい、
だったらこんな風にできるよっていう風に言ってもらえるっていうこの環境もあったっていうことが大きいんですけど、
うんうん、
やっぱ宣言したっていうのが一番大きかったかなと。
あ、なるほど、
できるように、
なるほど、自分はこれができるようにという風に宣言をして、
うん、は
い、でそういう、こう過去があったからこそ、
うん、
こういう適応灯という、
はい、
ここに馴染んだらいいよ、ここが君の居場所だよっていう、そういう光を浴びせてもらったことがあるということですよね。
ありますね、それは実感してます。
うん、なので、うん、ぜひですね、これを聞いてらっしゃる方もですね、うん、まあ、適応灯を誰かがこう浴びせてくれるっていうことは、もしかしたらその誰かっていうのは現れるか現れないかっていうのは、その時の運的なものもね、
うんうんうん、
もしかしたらあるかもしれないんですけど、
うん、
でも自分がそうやってちゃんと宣言をして、
はい、
こういうふうにやるんだっていう宣言をして、うん、でいつかちゃんと光に向かい続けていったら、その光を浴びることができるよっていうことをね、うん、僕もお伝えしたいなというふうに思うわけですよ。
そっか、いつか光が当たってくる、
はい、でそれは、うん、君の居場所はここだよっていう光なんですよね。
なんかもう今想像がですよ、
はい、
真っ暗な中ですよ、
はい、
歩いていたらそこだけパッてこうなんかスポットライトがついているような、
はい、
そんなイメージが湧いて、
はい、
もうそこに進んでいくしかないなって、
はい、
めっちゃやる気出ました
よかった、よかったですまあそ その辺のですね、うん、これ適応灯だけじゃなくて、その適応灯を浴びるきっかけになる話も後半ではね、
そうですね、
ちょっと話していきたいなというふうに思いますので、うんうんうんうん、後半ちょっと玉木さんのお話も、はい、もう少しさらに詳しく伺えればなというふうに思っております。
はい、ではここで一曲お送りしていきます。星野源でドラえもん。
はい、ではですね、後半は前半にですね、
うん、
適応灯を浴びるきっかけは宣言だというお話をさせていただいたと思うんですけど、
うんう
ん、
そうですね、
これですね、その氷のクジラにも出てきたこの先取り約束期と同じだと思うんですよね、
うん、そうですよね、宣言っていうこと先言ってることですもんね、
はい、
先に、うん、
この先取り約束期っていうのはそのドラえもんの道具でも実際あるんですけど、うん、まあこれに約束すればその結果を先取りすることができる、
うん、
でも約束したことは後で必ず実行しなければならないっていう道具なんですよね、
うん、
例えばなんかご飯食べたくないなって、でもお腹いっぱいになりたくない、はい、お腹いっぱいになりたいなって思ったら、
うん、
お腹いっぱい先に慣れるんですよね。
あ、なるほど、
はい、お腹いっぱいに先に慣れて、
うんうんうんうん、
で、あ、満腹感得れたなって、
うんうんうん、
でも後で倍食べなきゃいけないみたいな感じ、
後で倍食べなきゃいけなくなるんですね。
そうですそうですそうです、
そかそかそかそか、
はい、なので先にまあ楽しいことをリスクなしに経験させてくれるんだけど、うん、後でちゃんとそのツケを払わないといけないっていう、
うん、
まあ、そういう道具なんですよね。
そうですね。
でこれを若尾さんですね、まあ、痛い方というかですね、
そう、うん、そうですね、
まあ、簡単に言うと俺はビッグになるぞと、
はい、
でビッグになるぞ、で世の中は全然こう将来を見通してないじゃないかみたいな感じで、うんうん、その俺はビッグになるっていう先取り約束機を使って、
はい、
主人公の女性を、
うん、
まあ惚れさせていたというか、
そうですね、
引きつけていたみたいな、うん、まあ、それがその夢を語る姿がその若尾くんの魅力の一つになってたみたいな感じになってるんですよね。
よくある話ですね、
はい、でもまあまあその結局ね、その彼女はその彼と別れたんですけど、その彼が別れて、でそれはその先取り約束機をもう壊してしまったみたいな表現を主人公がしてて、で結局ね、その先取り約束期っていうのは、
うん、
約束するわけですから守らないといけないわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でその先取り約束期の中の一節でね、
うん、
全部を自分の中の責任だと認めて、その上で自分に実力がないんだとそう思って諦めなくちゃならない、
うん、
精一杯本当のにギリギリのところまでやった人にしか諦めることなんてできない、
うん、
挫折ってだから本当はすごく難しいっていうことを言ってるんですよね。
まあ、
要は約束をして実行ができないんだったら、それはもう自分の責任だと認めて、自分に実力がないんだというふ
う
に精一杯諦めなくちゃいけない。でその諦めるっていうことはみんな簡単なように思ってるかもしれないけど、
うん、
本当の意味での挫折っていうのは、
うん、
本当にギリギリのところまでやった人にしかできない。
そうですよね、わからないですよねきっとね、
はい、
うん、
だから本当にこう宣言を されたっていう話を、はい、まあ、前半お伺いしたと思うんですけど、うんうん、玉木さん自身もやっぱりちゃんと諦めるところまでやったんじゃないですか。
そうですね、やっぱり私30歳の時に東京に出てきたんですけども、
はい、
なんでかっていうのも、もともと九州にいた時に声の仕事がずっとしたいって言いながら細々とやってはいたんですけども、
はい、
なんかね諦めきれなかったんですよ。
なるほど。
そう、本当に、
はい、
ちゃんとやって、
うん、
自分の実力がどこまで通じるのかっていうのを、
うんうんうん、
ちゃんとやった後に、
うん、
ダメだったら諦めようっていうその踏ん切りをつけたくて、
うんうんうんうん、
東京に私出てきたんですね。
おー、それがいいですね。
そう、だからまさしく本当にここに書いてあることは、
うん、
当時の私そのままだなと思って。
なるほどなるほどちゃんともう宣言するだけじゃなくて覚悟を決めて行動に移したんですよね、はい、
う
ん、
そうですね。
なるほどなるほど。それでこう覚悟をして東京に出てきてどうなったんですか、
う
ん、
そうですね、そこでも適応灯に当てていただいて、
はい、
そうやって今ここでちゃんと自分が本当にやってきたことでできることできないことっていうのがちゃんと分かれたんですね、
うんうんうんうん、
だからちゃんと諦めがついたことがあるんですよ。
あ、
これは無理だって、
うんうんうんうん、
でもこれならできるっていうので今やれてるっていう、
あ、 でもやっぱそうですよね、うん、この精一杯やった人にしか本当にこう諦めるってことできないですよね、
はい、そうなんですよ。精一杯やってないと、うん、いや私あれもできるかもしれないみたいな、
うんうんうんうん、なんかよく言いますよね、こうまだ俺本気出してないんだよみたいな感じで言う人いるじゃないですか。でもそれって本当になんか逃げてるだけなの で、そうですね、ちゃんと諦めることも勇気だし、ちゃんと挫折することも勇気、はい、そしてそのちゃんと挫折するためには、うん、ちゃんと挑まないといけない。
そう、そうですね、
はい、
ちゃんと挑む。
それができたから、うん、きっと玉木さんは適応灯を浴びることができたんじゃないですか、
はい、もう杉さんそんな言われるとまた私泣いちゃいます
毎回泣いてるみたいない
やもう本当にね、はい、なんかもうなんか本当30歳っていうね、普通だったら夢ね、
はい、
なんか何やってんのって言われそうな年代ですよ、
うんうん、
もう、
うんうんうん、
それでもっていうところがあったので、なんかそうやって言ってもらえると本当に嬉しいなと思うし、
はい、そうですよね、一番迷いが出るとかね、そういう年代ですもんね。
でもぜひ諦めないでちゃんとやあのこう自分がどこまでやれるのかっていうのを試してほしいなってこうやっぱり皆さんにも思うなっていう。
そうですね、うん、もう本当にだから何でしょう、中途半端にやらずに、
はい、
もう精一杯やると、
うん、
いうことをぜひね。でそしたらきっとあなたに合った適応灯を浴びることができるよっていうことが、はい、まあ、言えるかなと思いますので、ぜひね、新年、
新年
精一杯やるっていうことをね、
はい、
やっていただければなと思っております。
そうですね、いやあの今日は本当辻村瑞希さんのこの小説氷のクジラをねピックアップしてお送りしてきましたが、ぜひあのこの小説からね宇杉さんが皆さんにお届けしたい言葉ぜひ教えてほしいんですが。
まあ、そうですね、まあ、先ほども言わせていただきましたが、うん、本当に精一杯やらないと挫折なんてできないですから、
うん、
ぜひ精一杯やっていただきたいということと、
はい、うん、
まあでもぜひですねこの小説読んでいただいて、
うん、
本当にこう人間の弱さっていうのがすごい出てくる小説ですから。
そうですね、
弱さも自分の弱さも愛してほしいなってすごく思うのとですね、うん、まあ、あとはですねそうやって宣言をして、そして弱さと向き合いながらまっすぐ向かっていけば、きっとあなたにも適応灯が照らされる、そんな日がやってくるんじゃないかなって思いますので、ぜひね諦めそうになってもこの言葉をたまには思い出していただいて、この小説から元気をいただいて、はい、前に進んでいただければなというふうに思っております。
この番組はあなたに間近な距離でマジかと思うマジカルな出来事を起こし続けていく株式会社マジカの提供でお送りしました。
はい、というわけでこのね氷のクジラお送りさせていただいたんですけれども、うん、いかがでしたか玉木さん。
いやもう改めてもう本当その人間の、
はい、
もうなんだろうな、もう弱さ、
はい、
もうありつつも強さもね、はい、感じさせる、
うん、
あの作品でもあるので、
はい、
もうねぜひ読んでほしいなと思うんですよ、皆さんに。
本当にねぜひ読んでほしいなと思うんですよね、うん、もうほとんどその内容を触れてないけれども、はい、今回あの恋愛の要素もありの、その人間の弱さもありので、すごく SF チックなところもありの、うん、でなんか言葉遊びみたいなところもありので、すっごい面白い作品なので、うん、まあ、ぜひねあの感受性豊かに読んでいただきたいなとは思いますね。
そうですよね、
うん、というかあれですね、玉木さんも結構苦労してたんですね
意外とですよ
でも本当ね、なんかその先取り約束機の下りからね昔の話をお伺いできてよかったなとはすごく思うんですけれども、うん、本当にでもねあの自分が宣言をする、そしてやりきるっていうことをしっかりやっていくと、うん、
はい、
本当に後悔がない人生になっていくと思うし、
それは今すごく実感しています。
うん、やし、その人事を尽くして天命を待つってあるじゃないですか、
はい、
あれ本当にもうその通りだなと思っていて、うん、人事を尽くすかから天命をね待てるというかですね、
うんうん、
人事を尽くさずに天命だけ待ってもね後悔しか残らないじゃないですか。
そうですね、あのきっと来ない気がしてしまう自分がいます、私、
はい、なのでね、あの、まあ、ちゃんと挫折することも大事、うん、でその挫折するためにはしっかりやりきるっていうことが大事なので、
そうですよね、
はい、まあね、新年一発目の、うんうん、はい、お話になりましたので、ぜひね、はい、まあ、もう1月も結構ね終わりかけではありますけれどもまあぜひね、この放送をきっかけに一歩ね、はい、前に進んでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。
はい、そうですね。そしてですね、はい、また来月も、はい、本をねご紹介していきたいと思うんですが、はい、来月ご紹介する本のタイトルを教えてください。
はい、オンダリクさんですね。
はい、
ミツバチと遠雷という作品でございます。
はい、この本って本屋大賞、
そうですね、本屋大賞と直木賞とダブル受賞したっていうことですごく話題になった作品なんですけど、
はい、
まあこれもすごいですよ。もう語り出すとここから30分喋っちゃうんで
じゃあまた来月、はい、来月、はい、楽しみにしています。
はい、
番組では皆さんから感想をお待ちしております。そしてですね、ぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせ欄にですね、彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は2月27日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。